選挙メッセージを、貝羽桶のクリスマスと題して末森牧師にしていただきます。よろしくお願いします。
メリークリスマス。今日この時を皆様と共に迎えられますこと、心から感謝いたします。一言お祈りいたします。恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、心より感謝いたします。2000年前、全人類の罪の救いのために私たちに御子イエス・キリストをお使わしくださり、私たちのこの罪と死からの力から私たちを解放してくださった、この恵みと祝福を心から感謝いたします。本当にその恵みに受けるに値しない私たちですけれども、今日あなたは変わらないご愛の中でこのように私たちの名を呼び、あなたの礼拝へと導いてくださいました。ありがとうございます。捧げられた賛美すべてが主の御前に届いたことを信じて心から感謝いたします。今日どうぞこの賛美のごとく、また天使たちが、羊飼いたちが、マリアやヨセフが喜びながら帰っていったように、私たちもどうぞこの礼拝を通して御子イエス様をうちにお宿しし、喜びながら帰ることができますように、どうぞこの時を豊かに祝福してください。語られる御言葉のうちに聖霊様豊かにお働きくださり、私たちの霊に語りかけてくださいますようにお願いいたします。そのようにしてくださり、私たちが今日新しい喜びを与えられてここから出ていくことができることを信じ、主に期待いたします。どうか今日ここに集うことのできない愛する者たちの上にも、また格別に辞める兄弟姉妹の上にあなたが伴ってくださり、どうぞあなたの癒しと回復を与えくださいますように切にお願いいたします。今日のこの朝の礼拝を心から感謝し、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。感謝いたします。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主メシアである。アーメン。全人類の救い主イエスキリストのお誕生をおめでとうございます。今年は朝に夕にですね、一日イエス様のこのご降誕を覚えてお祝いする礼拝が捧げられます恵みを心から感謝いたします。今日私は皆さんの特別賛美を通して初めて聞きまして、そしてですね、これを聞いたら霊神学生からですね、絶対先生泣いちゃうよと言われてですね、本当に涙が溢れてきました。本当に素晴らしい今日賛美のですね、捧げられましたルカによる福音書、先ほど司会者の久保羊に読んでいただいたように、すると突然この天使に天の大軍が加わり神を賛美していった。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和御心にかなう人にあれ。その御言葉通りに今賛美が捧げられました。私たちも共に天使たちと同じように心喜びながらこの賛美の恵みに預かりました。イエス様は聖書の中で、あなた方の目は見ているから幸いだ、あなた方の耳は聞いているから幸いだ、そのようにおっしゃいました。この言葉を思い起こします。私たちがこうして教会に集まり、聖書を開き、共に賛美を捧げ、そして神様の愛に耳を傾け、このような礼拝が捧げられていることは決して当たり前のことではありません。まさにイエス様があなた方は聞いているから幸いだとおっしゃった、この幸いに今朝私たちが預かっていることを覚えます。世の中ではいろいろなクリスマスの過ごし方があるかと思います。友達で集まったりですね、パーティーを開いたり、余談ですけれども、私の主人のおばがですね、ずっと長年パリに住んでおります。で、一昨年でしょうか、ご主人を亡くされて今お一人ですけれども、ずっとこのパリに、お住まいであられます。でですね、数ヶ月前にもう一度用事があって帰国したんですけれども、またクリスマスにも帰ってくる。でですね、随分ちょくちょく帰られるんだなとですね、私は話を聞いていましたら、フランスでですね、クリスマスは一般的に家族で過ごすものだからですね。で、私が留学していた当時も、クリスマスは家族と。 どんな若い人たちもですね、もうこの世でたくさん遊んでる方たち、クリスマスだけは家に帰ってくるですね。クリスマスは絶対に何か家族の主権でしょうか。絶対お父さんお母さんの言うことを聞いて、暴れですね、外で遊んでる若者暴れてないですけど、暴れてるような子たちでもですね、必ず家族で過ごす。で、年末年越しはもうみんなでどんちゃんですね、友達とするというのは何か、それがですね、習慣になっているそうで、で今も、まあ、おばの話によると、そうだそうで、ですから、クリスマス家族がいないとフランスではとっても寂しい。そして自殺者がこの時期は多いですね。そのように言っていました。で、おばも寂しいので帰ってくるということでですね、まあ、帰ってくるらしいですけれども、そのようにして友達と過ごす、また愛する家族と過ごす、またはですね、パーティーを行う、そのように今街中でもイルミネーションがですね、あちらこちらで輝いています。あちらこちらでこのクリスマスツリーが飾られています。お祝いムードはもうしっかり整えられています。しかし私たちは今朝イエス・キリストの教会に集い、クリスマスの喜びの本当の意味を聞くことができるのは幸いなことではないでしょうか。そのように思うとき、もうすでに極子に集められた皆様には大いなる神様の祝福が注がれていることを信じ感謝いたします。教会では特にこの時期は忙しい時かもしれません。もうですね、奉仕をされている方はちょっと疲れを覚えているですね、ことがあるかもしれません。今日も子供たちをはじめ、捧げられた賛美の背後に数々のですね、この献身とそして祈りがあったことを覚えます。しかしそれもまたイエス・キリストの誕生を祝うために私たち一人一人が選ばれて、そして奉仕を捧げるという、奉仕を持って礼拝を持ってこの時を喜び祝うという、このですね、特別に与えられた恵みがあることを思います。それは皆様がですね、今朝聖書を共に開きました、母マリアであれ、ヨセフであれ、そして喜びながらイエス様の誕生を祝い礼拝しに集まってきた羊飼いたちと、2000年前にあのいたあの方たちと全く等しいこの恵みと祝福に預かっているからであります。さあ、今朝開きましたルカによる福音書を少し読み進めてみたいと思います。2章の1節から先ほど司会者の方に読んでいただきました。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。この時代、ユダヤの国はローマ帝国の支配下に置かれていました。住民税もですね、買い物税もまた全てかかる税金がローマに支払われていく。また支払わなければならない、そういう義務が課せられていました。そしてローマ皇帝はこの時アウグストゥス、その皇帝が全住民のですね、この人数を調べるためにこの住民登録を命令出したわけであります。まあ実際ですね、どれぐらい税金が集まるのか、どれぐらい不正が行われていないかですね、そのようなことを調べるのにこのようなことをしたのかもしれません。それがこの時、私たち人間的に言えば最も悪いタイミングで、すなわち一人のですね、神の御子が生み出されていく時、妊婦さんであるマリアがいよいよ出産を迎える時にこのような勅令が出された。それはもうバッドタイミングであってですね、そのように私たち人間的な考えでは思います。しかしこのことは、私たちにイエス・キリストの誕生がおとぎ話でも、昔の人の言い伝えでもなく、歴史の中で事実起こった出来事であるということを私たちに教えています。すなわち皇帝アウグストゥスの時代、そしてキリニウスがシリア州の総督であったというのは、これは別に御言葉ではなく、聖書の言葉のみではなく、歴史的なその事実の中で、神の御子イエス・キリストが乙女マリアより生み出されていく。その歴史の中で事実、神様の愛が表されたということ。そしてまた同時に、 このことさえも神様は用いて全人類の救い主にふさわしい場所を用意されていたということ。今日は貝場桶のクリスマスとタイトルを付けさせていただきました。このような時期であったためか、この時ですね、多くの人々がヨセフと同様、生まれ故郷ベツレヘムに帰るために集まっていました。宿屋には彼らの泊まる場所がなかった。そのように、この2章の7節のところで記されています。出産を迎えたマリアが泊まる宿屋はですね、いっぱいありましたけれども、そこにはマリアの泊まる場所はなかった。いよいよ出産の時を迎えたマリアは、初めての子を産むのに立派な病院があるわけでもなく、また整った施設があるわけでもない、お産婆さんがいるわけでもない、赤ちゃんを産むのには良き場所はですね、なく、とうとう臨月を迎え、そして生み出されるとき、それが家畜小屋での出産であった。そして生まれた子が貝場桶に寝かせられた。そのように今日の聖書で記されています。これが旧約聖書から語り続けられてきた救い主。何百年も前からイエスキリストの誕生を待ち望んでいた人たちがいる。メシアイエスキリストの誕生。最初のクリスマスは賑やかな音楽が流れるところでも、ご存ですね、このご馳走の匂いがするところでも、また人がたくさん集まってくるところでもなく、真っ暗で動物の、それこそ排出物の匂いがする、うんこやですね、おしっこの匂いがするような、そういう場所で、その貝場桶で神の御子が生まれた。今日、イザヤ書の9章のところで、共に招きの言葉を読みました。そこには、神の御子、王の王なるお方、主なるお方が生まれる。その方は、驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。そのように記されていたはずです。そのようなお方が、生まれるには、とてもふさわしくないと思われる場所ではないでしょうか。王の王であるならば、王室で生まれ、そして神様であるならばですよ、自分の大切な一人子を生み出すならば、ここにも子供たちがたくさんいますけれども、お母さんお父さんの愛の中で、きっとですね、両親は一番いいところを子供たちに与えたい。一番いい病院を整えてあげたい。もし皆さん、神様であるのでしたら、全てをですね、作られた方であるなら、立派な病院を、世界一の病院を用意して、世界一のお産婆さんを用意して、世界一の医療器具をですね、持って、自分の子供を生み出すのに、ふさわしい場所を用意できたのではないでしょうか。けれども、そのような王の王に、そしてメシアなる方に与えられた、その場所は、貝場桶の中でした。真っ暗で、先ほども言いましたように、動物の匂いのする、またうんちやおしっこ、排出物の匂いのする、薄暗い家畜小屋の中でした。この時期、人々は寒さゆえに集まって暖をとっていたことでしょう。赤子が生まれるために、人々には必要な場所は与えられたことでしょう。そのために助ける人もあったことでしょう。しかし、救い主は人間さえ選ばないような場所。いや、人間さえ、ここだけは嫌だ。どうですか？いや、せっかくだから家畜小屋で生まれてみたいという人は多分いないと思いますね。まあ、いたら後でお話したいと思いますけれども、ですね。でも、せっかくイエス様生まれたんだから、自分の子供は家畜小屋で産みたい。ですね。わざわざベツレヘムに行って、もしかしたら世界中にはそういう人もいるかもしれませんけれども、しかしまさに、人間以下、すなわち動物が生活するような、そのような場所で寒さの中に、暗闇の中に、神の一人子は生み出されたのであります。神様なら、すべてを整えて、 この子を守ることができたのではないでしょうか。これは私たち人間の知識や知恵からは到底理解しがたい、信じがたいことでありましょう。しかし神はご自分の愛する一人子をこの世に生み出されるのに、神はこの貝羽桶を備えたのであります。そしてそれは万軍の主の情熱、神様の愛が全人類に表され、そして全人類を救い出すために最もふさわしい場所であったのであります。なぜでしょうか。今皆さんがお開きになっているルカによる福音書の102ページ、ザカリアの預言1章の78節79節を読むと、その事実が分かっていきます。これは我らの神の憐れみの心による、この憐れみによって高いところから曙の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。イエス・キリストがこの世に使わされたのは神の憐れみの心から始まり、そしてそれは暗闇の死の影に座している者たちを照らすために、高いところから明けぼのの光がまさに暗闇と死の影に座している者たちを照らしていく、この出来事がクリスマスでありました。すなわち暗闇に示されているのはこの家畜小屋、また貝羽桶に表されているのは私たちの暗闇の現実です。すなわち私たちの最も暗闇はどこにあるでしょうか。私たち全人類の罪にあります。生まれた時から私たちは罪の中に産み落とされた存在。以前ですね、この下切り雀のクリスマスのお話をしました。あの正しきおじいさんこそは全く罪ではない、正しい人間として正しいところから生み出されて、そのようにあの優しいおじいさんも思っていました。ですから自分はですね、もうイエス様の前に出て、あ、私が初めてあなたが出会った正しい人でしょう、そのようにですね言うことができるほどにおじいさんは自信があったんです。自分は正しく生きてきた、この人生において決して人に迷惑をかけることもない、それこそ法律で捕まってブラックリストに乗るようなこともない、刑務所に行くようなこともない、そのようにおじいさんは思っていた。おばあさんのように意地悪でもないし、いつも人を思う心を持っているし、けれどもあの時イエス様は絵本の中で何と言ったでしょうか。おじいさんに対してそれが最も大きな罪であると言いました。すなわち傲慢という罪だと言いました。私たちが人間はすべて今この世界中を見回しても神様がいなくても生きていけます。人間はこれほど英知を蓄えて知識も全部すべて立派になって、神様がいなくたって私たちは生きていける。これは聖書はおとぎ話で、それこそ心がですね弱っている人はこのような宗教を求めるけれども、よくそのように耳にします。けれどもこのクリスマスは全人類のために表されたクリスマスです。全人類ということはそこに私も皆さんも入っているということです。すべての人たちのために、すべての人たちが言い方を変えるならば暗闇に座している存在であるということ、あのおじいさんでさえ正しく生きていると思っていたおじいさんであれ、実は傲慢の罪があった。すべての人に神様の憐れみの心が現れて、そして暗闇の中にいてあのおじいさんのように自分が罪人ということもわからない、それが私たち人間です。自分が正しいことをしようとしていても、いや逆に反対のことをやってしまう、人を傷つけてしまう、それが私たちの姿であります。けれどもそのような中で罪と死の力に捕らえられている私たちをそこから救い出すために、まさに暗闇に座しているということはもう座り込んでじっとしているという姿です。自分で暗闇さえ 気づかない。暗闇は光がやってこなければそこが暗闇であることを知ることはありません。そのように天からの高いところからの誠の光がやってきて、まさに家畜小屋の暗闇を照らしたのであります。誰もいない、人々が賑わっているところではない、真っ暗のところで、汚いその現実の中に神の御子が生み出されました。それはまさに私たちの罪と死の力に捉えられている人間の暗闇、そのただ中に神様が一人子を使わしてくださったということです。先ほど言いましたように、それは私たちの知識では、頭では到底理解することができない。神様であるならば一番立派な姿をして来ていてほしい、そしたら信じることができるのに。けれどもそれでは神様が人間を救うという、贖い出すというこの救いのご計画は実現しなかったのであります。神の一人子なるお方が最も暗きに下ることを通して、最も低いところに、先ほど言いました動物が生まれるところです、人間以下のような場所にまで神様が下ってきてくださった、それがクリスマスの出来事でした。イザヤ書という旧約聖書の中に、お開きにならなくて結構ですけれども、神の御子をですね、言い表した言葉が記されています。イザヤ書53章に、私たちの聞いたことを誰が信じようか、主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか、乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔隠し、私たちは彼を軽蔑し、無視していた。これが、神の一人子なる御子イエス様のお姿として予言されている言葉であります。イエス様は生まれた時から、まさか人々が神の子であると人間の知識では理解することができないようなその現実に生まれ、そして最後十字架の死に至るまで、パウロが語っています。それは人間には愚かに見えるけれども、私たち信じる者においてはそこにこそ救いがあり、神の力が表されたのだということ、それは御子イエス様が、神様ご自身が人となって来られることを通して、一切のものを捨て、全人類の罪を引き受けるために、最も低きに下ってくださった。私たちが隣人の罪を負うというとき、引き受けるというとき、それは上からできることではないんです。上からですね、上から手を伸ばして、あなたの罪を取り除く。これでは本当の罪、根っこが解決されていかない。それゆえに神様は一人子なるお方を使わして最も低いところに、私たちが下るにも下りきれないところに神様が下ってくださった。そして私たちのすべての罪を、すべての呪いを引き受けてくださった。これがクリスマスの出来事であります。そのために御子は貝羽桶ではならなかったんです。イエス様の救いのため、また神様の救いのご計画においては、王室ではなく、家畜小屋で、最も暗いところで、動物の匂いのする臭い汚いところで、そこに産み落とされなければならなかったんです。それは、そこに、誠にこの暗闇に、神の御子が光となって、お生まれになったことを私たちに教えるためでありました。私たちが今人生を生きていく中で、私たちには様々な試練というものがあります。思いもよらないことが人生に起こってきます。また私たちが神様のために生きようとするとき、喜ばしいこの世の称賛ではない、いやむしろそれとは逆のことが起こってきます。 反発があり、反対があり、捨てられることもあるかもしれません。けれども、私たちはそのような中で、いや、その人々から見捨てられる中に、神の御子が生まれたということ。今日ヨハネ伝を読みましたように、この言葉なるお方は、イエス・キリストは神様の愛ゆえに私たちのところに来た。けれども、世はこれを認めなかった。私たち人間の罪はこれを認めることができず、排斥してしまった。けれども、そのような現実のただ中に神様は来てくださいました。そしてそのような罪も、そのような私たちのすべての呪いの現実もすべて引き受け、これを解決してくださるために、これをもってすべての呪いを祝福に変えてくださるために、御子は私たちのところに来てくださったのであります。ですから今日天使たちが喜び賛で神様を賛美したように、私たちも今この人生のこの世のこのただ中で、私たちは産み落とされた御子を心から迎え、私の罪のために、私の様々な苦難の中で、御子が今日お生まれになったこと、そしてこれをすべて引き受けてくださり、私たちには素晴らしい恵みを持って応えてくださること、この人生を最後まで主が手を取り導いてくださるお方が、今日私たちのために生まれたのだということ、そのことを私たちは今日喜ぶために今日集まったのであります。私たちは自分自身の弱さや、またこの世での様々な試練の中で倒れる時があります。自分自身を覚えてもですね、まあ、いかに失敗の多いものかと思います。けれども、どんなに失敗しても、どんなに私たちが罪ゆえに呪いを受けたとしても、それでもその呪いさえも、神様が御手を持って引き上げてくださる。その呪いや、その暗闇の中さえも、私たちを光の求めと救い出してくださるお方。これがイエス・キリストであります。神様は、この方を生み出すために、先ほど言いました、憐れみの心がクリスマスだと言いました。憐れみの心とは、ギリシャ語では、断腸という意味を示します。すなわち、蝶がよじれるほどの思いで、父なる神様は、一人子を蝶がよじれるほどの思いで、すべての作られた人を愛するがゆえに、すべての作られた者たちが、様々な試練や病や苦しみの中で、また罪の中で倒されたままでいることを、神様は良しとされませんでした。そうではなくして、そこから、イエス・キリストのこの命の贖いによって、救いによって、すべての人がこの喜びに預かって人生を生きるようになるために、神と共に、まさにインマニュエルを、幸いな生涯を歩むことができるようになるために、私たちを今日選び、またこのところにお招きくださったことを信じます。今日皆さん一人一人がその恵みと祝福の中に、クリスマスのこの神様が表された憐れみの心の中で、皆さんが今日この時を迎えられていることを感謝いたします。イザヤ書の中で、今日私のために、私たちのために一人子、緑子なる方が生まれた。このクリスマスが私のためであったと。そのように告白することができたら、なんという幸いなクリスマスでしょうか。あの人のためじゃない、今いるお隣の人のためだけではない。いや、私のために一人子が生み出されてくださった。私のために断腸の愛を持って神様が愛を表してくださった。私たちはこの愛に応答していくものになりたいと願います。すでに救われている方、これからその恵みに応答されていく方、皆等しく今日神様のこの大いなる恵みと祝福に招かれたことを感謝いたします。一言お祈りいたします。今日このクリスマスの恵みの時に私たちを招いてくださった父なる神様、そして私たちの罪の救いのために生み出されてくださったイエス様を感謝いたします。この御言葉に受け、私たちはしばらく応答の時を持ちたいと願います。 今日ここに集った私たちが、このお方を私の救いのために来てくださったお方として、イエス・キリストを心の内に迎え信じ、そしてこの方と共に歩んでいきたい、そのように願われる方はどうぞその場でお立ちください。主に応答したいと願います。一人一人が主の恵みの中で今日ここに集ってきました。どうか神様、あなたの与えられたこの愛に私たちが応答することができますように、今日ここに集われている中でそのような思い、また決心が与えられた方はどうぞその場でお立ちください。共に祝福をお祈りしたいと思います。またもうすでに救われているものにおいて、もう一度このクリスマスの時表された私への恵みを、その恵みに応答する、そのような献身の思いを持たれた方はどうぞその場でお立ちください。アーメン、ハレルヤ、感謝します。主が一人一人の献身に応えてくださっていることを感謝いたします。アーメン。一人一人に神様が問うておられます。主の恵みの中で応答する素晴らしい恵みに預かったことを感謝いたします。どうぞ私たちを、主をこの世において用いてください。神様のために生きる幸いをお与えください。アーメン。一言お祈りいたします。どうぞお座りください。愛する天のお父様、今日御前に集められたこの喜びを心から感謝し、主の御名を褒めたたえます。すべてのものにこの救いと、また暗闇からの解放を与えるために、私たちのもとに来てくださったイエス様、心から感謝いたします。今日それに応答されたお一人お一人をあなたが豊かに祝福してくださり、そのご愛に応えて生きる幸いな生涯を歩むことができますようにお導きください。またすべて集われたお一人お一人、そしてその背後にいるご家族ご家族に、主の恵みと祝福が豊かにあるクリスマスとなりますように。そしてどうぞこの日本に、世界に、その暗闇にあなたが誠の光を灯してくださり、どうか暗闇に座している者たちに誠の救いと解放を与えてくださいますようにお願いいたします。今日この恵みに預かったことを心から感謝し、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。